かれた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。お体に支障のない方はご起立いただきまして、3英29番を賛美いたします。ご着席ください。三好先生に祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたは天地万物すべてのものをお作りくださり、すべてのものをすべ納め、御心のうちに導いていてくださいます。あなたの一人子イエス・キリストをお与えくださるほどに私たちを愛してくださり、このお方の払われた十字架の死という大きな犠牲をもって私たちを救いに導いていてくださることを感謝いたします。あなたがこの朝も私たち一人一人の名前を呼んで、あなたの御前に招いていてくださいます。感謝です。一人一人をあなたの御前に、あなたのおられるこのところに私たちを導いてください。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をあなたが祝福しお導きくださいますようお願いいたします。恵み返しよ、主の日の礼拝からそれぞれの持ち場、長谷場に使わされた私たちをあなたは深く顧みてくださり、私たちに多くの祝福と恵みを与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守っていてくださいます。健康を与えていてくださいます。私たちに必要なものを与え、私たちのそれぞれの働きをお支えくださっていること、生かしていただいていることを感謝いたします。神様、あなたの、しかしながら私たちはあなたから大きな愛をいただいているにもかかわらず、あなたのお心を尋ね求めることは少なく、いつもどこか自分の願い事ばかりを並べ立てております。あなたに信頼するよりも恐れや不安に捉えられ、思い煩い心配することの多い日々を過ごしています。イエス様が教えてくださる、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいという教えに、なかなかそれを実行することができませんでした。傷つき疲れている人と共に手を携え合うことよりも自分の道の先を急いでしまう私たちです。私たちはさまざまな汚れ汚れを持っていますけれども、そのままであなたの前に集い、イエス様の十字架を見上げます。どうかあなたの贖いの救いによって私たちを救い出し、私たちの頑なな心が和らげられ、そしてあなたを見上げ、あなたの愛にすがるものとならしてください。どうかこの朝あなたがお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたのお言葉をお聞かせください。聖霊の導きを与えてくださって、私たちが心を開いて御言葉に耳を傾け、あなたの御心を知り信頼し、あなたに従うことができるよう導いてください。神様の家族である私たちの一人一人の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々をどうぞ癒し助けてください。いつもあなたが一緒にいて支えてください。高齢になって生きている方々の生活、 また歩みをどうぞ守ってください。平安で満たしてください。一人一人の捧げる祈りを聞き上げてください。さまざまな諸事情でここに集うことの難しい方々もあります。その方々のどうぞ歩みを生活を支えてください。呼びかけていてくださることを信じます。深い憐れみによってあなたがどうか共にいて祝福してください。同じ神の家族とされていることを覚えます。御言葉を共に聞き、共に祈り、共に賛美することができますように導いてください。私たちの教会員の家族を顧みてください。その中で育っていきます子どもたちを守り支えてください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様が分かり、神様の愛を知り、神様を信頼する信仰へとあなたが導いてください。松山のぞみ幼稚園の働きを感謝いたします。あなたが祝福していてくださることを感謝します。2学期が始まりました。神様、子どもたちの心も体も守り支えてください。神様が守っていてくださること、神様が愛していてくださること、神様の恵みの中に生かされていることを一緒に覚えつつ、先生方と共に神様、子どもたちが育っていき、神様の祝福をより深く知ることができますように、あなたが守り支え助けてください。神様、私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福してください。建てられた説教者を通してあなたの御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてが導かれますように。目を広く遠く向けますと、さまざまな災害や、あるいは災い、あるいは争い事が起こっています。どうか守ってください。神様、必要な助けが与えられますように。また争いで、戦争で一般の人が多く犠牲になって苦しんでいるのを見聞きいたします。これ以上犠牲者が起こりませんように、和解に向けて指導者たちが本当に話し合って解決へと行きますように。争うのではなく、本当に早く戦争が終わり平和となるように助けてください。神様、今あなたを待ち望んでいます。あなたの御言葉を待ち望みます。主をどうぞ導いてください。これら願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。賛美歌93:5a の主の祈りを祈ります。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌18番。
Thank you.
講読文を拝読いたします。赤い字のところを司会者が読みますので、白いところを皆さんがお読みしてください。主よ、身元に身を寄せます。あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。あなたは私の王位は私の砦で、あなたは私の砦で、私をあがなってください。慈しみをいただいて私は喜び踊ります。私を敵の手に渡すことなく、私の足を広いところに立たせてくださいました。目も魂も腹綿も苦悩のゆえに衰えていきます。罪のゆえに力は失せ、骨は衰えていきます。親しい人々は私を見て恐れを抱き、外で会えば避けて通ります。密かな声が周囲に聞こえ、脅かす者が取り囲んでいます。主よ、私はなおあなたに信頼し、あなたこそ私の神と申します。あなたのしもべに御顔の光を注ぎ、慈しみ深く私をお救いください。どうぞお座りください。賛美歌531番を賛美いたします。
Thank you.
今朝の聖書の箇所を拝読いたします。新約聖書マタイによる福音書9章27から34節新共同訳聖書では16ページになります。16ページの下の段です。お読みいたします。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人は、はい主よと言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。イエスは、このことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。しかし二人は外へ出ると、その地方一帯にイエスのことを言い広めた。二人が出ていくと、悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れてこられた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかしパリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。聖書箇所は以上です。今朝はできると信じるのかと題して、三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
イエス様ってどんな方ですか、私たちは人から聞かれることもあるかもしれませんし、私たち自身も自分でイエス様ってどんな方なんだろうかとこう考えたことがおありなんではないかと思うんです。人それぞれ、ある時はまだ教会に行く前であれば、イエス様に、イエスに関心を持っている人の書いた本などを通してですね、あ、イエスってこういう人なんだな、あるいはイエス様に興味を持っている人自身からイエス様ってどんな方なのかを聞いたり知ったりしてきたかもしれません。そしてまた、自分自身が聖書を開いて読んでみるときに、ああこの方は愛を持って人々に教えてくださる、愛の方なんだなとかですね、時には厳しく、問題をはっきり指摘されて、悔い改めを迫られる方なんだなとか、あるいはもっとこう何かこう怖いような、あるいは人間の力を超えたような、すごい方だなというような思いを持って、感じたり、あるいは知らされることもあるかもしれません。でもやっぱりこう私たちがこのイエス様って、イエスはどんな方なのかを正しく知るためには、やはりいろんな、書物とか、あるいはいろんな、最近だったら今インターネットのようないろんな検索をして調べる方法もあるかもしれませんけれども、やっぱり聖書そのものを通してですね、学んでいく、あるいは教えられていくことがとても大事なのではないかと思うんです。そしてそのことが、つまりイエスとはどんな方かが分かることは、それは私たちの人生を豊かにするというか、本当にこうより良い、本当に穏やかな平安に満ちた歩みへと私たちを導いてくれるように、そのことを多くの人が、特に今日にここに出席されている多くの方が、ああイエス様を知ることができてよかったと思っておられる方が多いのではないかと思うんです。今日もこう聖書からイエスとはどんな方なのかに心を寄せていきたいと思うんです。そしてイエス様が歩まれたその当時の人々は、このイエスをどう見ていたのか、今日そのことを見ていきたいと思うわけです。で、早速今読んでいただきました箇所の27節をもう今一度 読んでみたいんですけども、そこにイエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきたと書いてあります。多分この状況をより丁寧に思い描くならば、このイエス様が通りかかっているのを周りの人たちから、この目の見えない二人の人は、ねえねえ、イエス様が近づかれたよ、イエス様がおいでになってるよと呼びかけられたのではないかと思うんです。そのことを頼りにして、このイエス様に向かって大声でダビデの子よと叫んだというんですね。で、どうして大声で叫んだかということについて、まあ素朴な答えとしては、周りが多くの人たちがこう取り巻いていて、ワイワイガヤガヤにぎやかな状態であったから、この二人はイエス様に特に関心を持ってもらおうと思ってですね、群衆にも負けないぐらい大声を出して叫んだのではないかと想像できます。そのイエス様に向けて、じゃあどうしてダビデの子よと呼びかけたのかということなんですけども、このダビデというのはイスラエルの偉大な王様の名前です。ダビデの子孫から神は救い主を使わせてくださるという予言が聖書にありました。イスラエルの人たちはやがてこの国にダビデの子孫からダビデのような偉大な王が現れると信じて待ち望んでいました。ダビデのような偉大な王がやがて現れて、自分たちの国を救ってくれる、自分たちを守ってくれる、そう信じていたわけです。イザヤ書を見ますと、イザヤ書の35章に、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く、まあ、そのようなことを起こす救い主が来られるという予言を信じて待っていました。ですからこの見えの見えない二人がどのようにこのように予言されていた方が、このイエスではないか、いやイエスに違いないと信じて、このイエスに向けてダビデの子よと言ったということであります。つまりイエス様、あなたこそが私たちが待ち望んでいたダビデ王の家系から出ると約束された救い主だと信じますと叫んでいるわけです。そして私たちを憐れんでくださいと叫びました。この二人はイエス様に向けて神様の救いを求めて叫んでいるわけです。今自分たちは目が見えず、見えの見えないためにもう人々からいろいろとひどい仕打ちを受けて、とてもつらい状況の中にあるから、この私たちに神様の持っておられるその慈しみを、憐れみを私たちに与えてください、そう大声で叫んでイエス様の後の方をついていったということです。つまり後ろについていったということは、黙ってついていたわけじゃなくて、もう大声を出しながら必死な思いで救いを求める声はイエス様にも届いているはずですけども、今日の箇所を見ますと、イエス様は何にもお答えになっておられません。それは彼らにはつらいものではなかったかと思うんです。何度も叫ぶのに答えてくださらない、必死に叫んでるのに答えてくださらない。私たちも似たような思いを感じることがあるのではないかと思うんです。私はこんなに祈ってるのに神様は何も答えてくださらない、黙ったままだと私たちも思うことがあります。じゃあどうしてイエス様はお答えにならなかったのか、まあ、いろんな理由が想像できますけれども、これは一つはこのイエス様がのことを彼らがダビデの子よと呼びかけたことに関係あるのではないかと思うんです。当時のユダヤ人たちが期待するダビデの子という救い主はメシアというか、そういうことは政治的なあるいは軍事的な救いを与えてくれる指導者をイメージしていました。自分たちの国を支配するローマ帝国から解放し、自分たちの国を打ち立ててくれるリーダーを期待していました。そのように呼びかけるこの盲人たちの
二人に、もしイエス様が彼らの目を治すような奇跡を行うとしたら、人々は過剰な反応を示して、イエス様が自分たちを救ってくれる軍事的な政治的な救い主だと誤解させてしまうことに、イエス様は気づかれたのかもしれません。ただイエス様は何も言わず進んでいかれました。で、ここでこの二人は諦めたわけじゃないんですね。驚くことに、それでも彼らは求め続けました。で、求めていく姿の中に、彼らはどれほど真実に求めているか、信仰を持って近づこうとしているかを示すことになっていきました。彼らは大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと何度も何度も呼びかけながら、イエス様についていきました。イエス様は何も彼らに答えられないまま家に入られました。二人はどうなったか、どうしたかというとですね、イエス様のおられる家の中まで入っていきました。そして彼ら目の見えない人たちはイエス様のそばにやってきたんです。それほどに彼らはイエス様に近づき救いを求めました。その時イエス様は彼らに尋ねられたんですね。私にできると信じるのかと問われました。イエス様のこの言葉は、丁寧にこの翻訳してみるならば、あなた方は私が神の憐れみを与えることができると信じるのかということになります。ですからここでイエス様は彼らに信仰を問うていらっしゃるわけです。あなた方は私に神様の憐れみを与えることができると信じるのかと問いかけられた。私たちはしばしばそういう叫びに似た思いを持ちます。さまざまな苦しみや悲しみに直面するときに、どうしたらよいか分からずに途方に暮れてしまうとき、神様、私を憐れんでください、イエス様どうか私を救ってくださいと願います。そうして祈っていくうちに、また祈り続けていくうちに、あることに気づかされることがあります。それは聖書の言葉の励ましに気づかされるということです。例えばこの本当に非常に目の前の大きな仕事に立ち向かわなければならなかった一人の人が、本当に不安と恐れの中にあるときに、恐れるな、私はあなたと共にいる神であるという言葉に出会って励まされたと聞きます。あるいは、神は我らの酒どころ、糸近き心にある助け、この言葉によって励まされた。恐れるな、私がそばにいるとおっしゃる言葉によって励まされた。そこでその人たちが言うには、本当に信じているのだろうか、そういう問われる時でもありました。この問いに対して、信じますと答えていく中で、祈りが深められていくことがあるということを示しているのではないかと思うんです。そういうことがある。つまり、本当にこの祈って祈っても何にも答えがない、そういう中に、私を信じるか、信じる、答えることができると信じるかと問いかけてくださる、この神様の呼びかけの中に、まあ、あまり大きな声は言えないかもしれませんけれども、大きな声で「はい、信じます」とかね、とても言えないかもしれませんけれども、そう問いかけてくださる問いかけに対して、もしかしたら小さな声にもならない、もう弱々しい声で「はい、信じたいと思います」としか言えないかもしれませんけれども、その彼らはそう答えたんです。「はい、主よ」と答えました。ここにイエス様を信じていく信仰の姿があるように思うんです。イエス様は私たちに本当に信じてるかとか、何か信仰が強くないじゃないかとか、何かチェックするためにこう言われているわけではないと思うんです。イエス様は私たちに向かい合って、私を信じるかと問いかけてくださいます。その問いに対して、私たちはこのイエス様に導かれながら、はい、しようと答えていくのが信じる者の姿です。で、彼らがはい、しようと答えたことに対して、 イエス様は二人の目を触り、あなた方の信じている通りになるようにと言ってくださって、目が見えるようにしてくださいました。このはいと答えたこの態度をイエス様はその人の信仰と受け止めてくださった。あなた方が信じている通りになるようにと言ってくださいました。その信仰に応じて救いの御業を行ってくださる方であります。すると二人は目が見えるようになりました。ただ見えるようになっただけではなくて、これは当然のことですけれども、目の前におられる方がどんなお顔でどんなお姿であるかをはっきりと見ることになりました。つまり今までは耳だけで聞いてきたイエス様のお姿、想像していたお姿以上に、このお方が自分のことを本当に関心を持って、そして愛してくださっていることだということが分かったのではないかと思います。でしかもこの30節を見ていきますと、イエス様はですね、このことを誰にも知らせてはいけないと厳しく命じたということなんですね。まあ、どうしてそう言われたかというと、先ほどもちょっと説明したように、当時のユダヤ人たちの誤解しやすい、誤解というよりもそれが当時の人たちにとって当たり前の理解だったと思うんですけども、自分たちを助けてくれるのは軍事的な政治的なメシアだ、自分たちをそして助けてくれる方がということを願っていただろうと思うんです。そういう中で今イエス様はこの目の見えない二人を見えるようにしてあげられました。そうすると人々は過剰な反応をして、イエス様が自分たちを救う本当にこう武力的な、あるいは軍事的な政治的なメシアだと誤解してしまうことが考えられる。だけどイエス様が本当に伝えようとされたのは、そういう何か革命を起こすことではありませんでした。イエス様が伝えようとされたのは、印や奇跡だけを伝えることよりももっと大事なことがありました。それは私たちを罪から救ってくださるために来られたということであります。そのイエス様がなすべきこと、語るべき言葉がありましたので、そのためにも自分たちが、あなた方が治ったことは黙っておきなさいと厳しく命じられました。しかしながらこの二人はどうしたかというと、はい、わかりましたと言ったと思うんですけども、もうなんて言うんですか、自分が目が見えなかったのが見えるようになった、その喜びというか、それが大きかったんだと思います。それが周りからですね、自分から言わなくても、どうしたのとかね言われたら、もう我慢できなくなってね、もうこうなんか爆発するように、実はですねとかね、こう言い出したかもしれません。そういうイエス様からいただいた恵み、喜びが大きかった、そういうことを、覚えさせられるわけです。私たちもどうでしょうか。私たちはイエス様と出会ったというか、イエス様を知ることを通して、またイエス様が与えようとされる、本当に与えようとされるものに私たちが気づかせていただくというか、教えていただくときに、やはりその喜びの大きさを体験することができるようになると信じます。ぜひですね、こうイエス様がどんな方かをぜひ一緒に求め続けていけたらと願います。でもう一つの話を今日はしなければならないんですけども、32節から34節のところなんですけども、悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエス様によって癒されたという御業が記されています。悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエス様のところに連れてこられました。イエス様が悪霊に取りつかれて苦しんでいたその人から悪霊を追い出されました。すると口の聞けない人がものを言い始めたんです。それを見て群衆は驚嘆した、大変驚いたんですね。こんなことは今までイスラエルで見た、起こった試しがないと言いました。目の前でこの苦しんでいた、目の見えなかった、あ、いや、悪霊に取りつかれて口の聞けない人が本当に
喋り出したわけですから、それはなおのこと驚いたことだろうと思うんです。だけどもみんながみんな、ああよかったですねと言ったわけじゃなくて、このユダヤ教の正統派を辞任していたファリサイ派の人たちがイエス様の驚くべき御業をそのまま認めなかった。あの男は悪霊の頭で悪霊を追い出していると、まあ、そのように、まあ、評価したというか言い切ったということなんですね。群衆がイエス様の御業を賛美して喜んで、その驚くべき奇跡を見て感動しているその姿を見て、かえってこのイエス様を妬んでいくことが起こりました。私たちもとかくするとですね、何か気に食わない人がいるとき、その人が何をやっても気に入らないということがあるのではないかと思うんです。悪意を持って全てを受け取ってしまうことが起こります。このファリサイ派の人たちもそうではなかったかと思います。イエス様がどれほど良い教えをしても、神の印を行っても彼らは気に入りません。へりくつを言ってますます憎んだわけです。で、彼らのこのような傲慢と妬みが後々イエス様を十字架に追いやっていくことになります。群衆は指導者たちの強い意見に逆らうことができないで、イエス様を十字架につけることに賛成し、ある人たちは黙って知らないふりをしてしまいました。もしですね、私たちももしその場所にいたとしたらどうでしょうか。まあそういうことはありえないわけですけども、もしその群衆、イエス様を十字架につけるという人々が囃し立てるという中にもし自分もいたとしたら、多分私は一文もなくイエス様を十字架につけろと言った者の一人ではないかと思います。そして全人類がイエス様を十字架につけて殺してしまいました。しかし神様はこのイエス様を死にの中に留めておくことをなさらないで復活させられました。それはなぜかというと、私たちを救うためです。私たちを罪から救うために、私たちに許しの福音を伝えてくださるために、イエス様は死で終わらないで復活してくださいました。まあ、今日2つの話を見てきたんですけども、これまで見てきたこのイエス様が目の見えない人を見えるようになさったり、悪霊に取りつかれて口の聞けない人を癒されるという御業は、私たちにどうすべきか、どう受け止めていくべきかを迫っているように思うんです。このイエス様のなさった御業を見て、その偉大な御業を素直に受け取り、ああ神様はすごいです、賛美するということではないかと思うんです。もっと言えば、このイエス様が私たち目の見えない人に、私ができると信じるのかという問われる声が、実は私たちにも問いかけているのではないかということです。私たちが憐れんでくださいね、憐れんでくださいと願っているのに何にも答えてもらえない、そういう時にも、私たちの心の深いところに持っているイエス様だったら助けてくださるんじゃないかというね、そういう私たちの素朴な信仰をイエス様は掘り起こしというか呼び起こして、私ができると信じるのですか、信じたいのでしょうねと呼びかけてくださる、その声に対して私たちはもうすでにイエス様を信じていますけれども、このイエス様がなさる御業がさらになさっていかれるようにと私たちは信じていく、そういうものとされたいと思うわけです。イエス様の御業を何か否定するとか、神の言葉を無視して生きるのではなくて、本当にこうイエス様が救い主だと私たちはより教えられるために、どうかイエス様はどんな方なんだろうか、そういうことを何かこう色眼鏡で私たちは見てしまうのではなく、本当に静かに冷静に 御言葉を通して、聖書の言葉を通して、イエス様ってどんな方なんだろうか、どんな私たちに御業を成してくださるんだろうか、そのことを期待しながら、注目させていただけたら、そしてイエス様がなさる御業の中に私たちも巻き込まれて、わあ、イエス様ってすごいなということをね、一緒に見つめていく、お互いでやらせていただけたらと願います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名をあがめます。この今日登場しました人たちが本当に切実な思いでイエス様に憐れんでくださいと求めました。私たちも求めます。あなたの深い憐れみの中に私たちを包んでください。そしてその信仰がさらに強められて、私ができると信じるのかとおっしゃってくださるあなたのお声に、御声に、私たちがはい、主を信じますと答えできる信仰を私たちに与えてください。あなたを見上げて、あなたを見つめながら、日々の歩みの中にあなたがどうぞ麗しい御恵みを豊かに表してくださりますように、あなたを待ち望みます。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に。